はい、
はい、
なんか流行語大賞がねそろそろ発表されるんで。
ああ確かに今年の流行語大賞も
まあジェジェジェとかねバイオガシとか、
うん、
いろいろあったけど、うん、まあなんか候補でやっぱりおもてなし、あのクリステルさんが言ってた、
おもてなしねなんかなんかなと思うけどな
まあでも今年やっぱ東京オリンピックが2020年に決まったっていうのは結構大きなニュースだよね、
うん、そうだよね。
まあ結構ネットとかではもちろんいろいろ書かれてたんだけど、うん、まあその俺気になってたのがその記事に対するコメント欄で、
うん、
こうみんな決まって嬉しいみたいなんでこうパレードじゃないけど街に出てたのね、
うん、
その時にみんなやっぱり手にスマートフォン、うん、iPhone とか持ってたの、
うん、あ写真を撮るために、
あ写真を撮るために、うん、でそれをこう東京で喜んでるみんなみたいなんで、うん、こう新聞社が撮って、うん、あのネットに流してたんだけど、
うん、
その中のコメントの一つに7年後この人たちはなんでこの白い四角い箱みたいのを振ってるんだろうと思う時がやってくるのかなっていうコメントがあって、
ああその時の子供たちが見たら、
そうそう、
この大人たちは何を思ってるんだと。
7年経ったらちょうど小学なんていうの、今今年生まれた子が小学 1,2 年生とかじゃん、
う
ん、
もうそうだね。
そしたら今のことなんて全然分かんなくて、
そうだよね、
うん、もう物心つくのが 3,4 歳とかとしたら、
うんうん、
全然違うよねと。
そうだよね、その頃にだからスマートフォンみたいなものがまだ存在してるかっていうことだよね。
で7年と思って引っかかってちょっと調べてみたら、
うん、iPhone
一番最初の iPhone 3G とかではなくて、
うん、
本当の iPhone が出たのがちょうど今から7年前、
2007年のあれは1月9日に発表された。
そうそうそうそう、うん、世界中がまあもともとなんか噂はあったらしいね、
うん、
iPod に続くやつは電話だみたいな、
うんうん、
でもアップルが携帯電話に参入してくるなんてありえないみたいなのがあったけど、ね、うん、まあ今やご覧の通り、
そうだよね、
まあ世界全体で見るとちょっと視野わかんないけど、
ね、うん、まあちょっとアンドロイドの方が強い、日本国内で言うとも
とかく
も、ね、iOS
iOS すごい普及したよね、
うん、
今後だから7年経った時にあの東京オリンピックがやる時に私たちはどんなデバイスを使ってんのかな、
うん、
みたいな話をちょっと今日したいんで。
そう考えてみると7年前に iPhone が生まれた、
うん、
ということはその7年後のオリンピックというのを考えると7年後のオリンピックに広まって大ブレイクしているものの、その邦画みたいなのが今年来年ある可能性があるんじゃないかと。
そうそう、
来年出る何かというのがその時点では大したものでなくてもオリンピックが始まる7年後において大したものになっている可能性があるぞと。そういうことだよね。
そういうちょっとデバイスの話をしたいなと思って、
うんうん、
まあまずじゃあ過去を振り返ろうということで、
うん、
iPhone、
iPhone
今までまあね、まあ日本で発売されたモデルだと 3G3GS、
うん、
4G4S か
4S
で
5S5SC、うん、
まあ6台か
6,、ね、
6モデルかな、
うん、
こなれてきてるけど、
うん、
あっちでってソフトバンクが一番最初に iPhone3G、
うん、
一番最初のモデル売った時、
うん、
完全に際物扱いだったよね。
まあちょっと使えるレベルにないというか一般人は特にね、
なんかまあ、うん、ガジェットが好きな人がガラケーと一緒に持つ、
うん、PDA の仲間みたいな感じだったよね。
そうそうそうそう、うん、なんかそうそう、インターネットが見れるみたいな、なんか、
うんね、
そうそうそうそう、
パソコンサイト見れる、
うん
うん、
どちらかっていうと持ち運べるパソコン的な感覚、
そうだよね、
で持ってたのがあるんだよね、
うん、
なんでかなって言ったら当時の iOS ってほらコピー&ペースト
もできないぐらいの
できないし、うん、そもそも MMS だから絵文字とか、
うん、
そういう日本のガラケーで当然できることが全く何もできない。
そうなんね、赤外線ならもちろんできないし、
もちろんだから本当にアメリカからそのまま機種を持ってきました
っ
てい
う、うん、
それだけだったからなかなか普及はしなかった
よね。そうだよね。
でもアジャストしてきたのがまずその翌年モデル
3GS で、まあ、だいぶマシになって、この時点でそうだよね。
これがちょうど iPhone に変えたのが、うん、そこが一番最初
なんです。 3GS アーリーアダプターぐらい、うん、我々でいう大学の、3年
ぐらい、3年4年かな、
3年4年ぐらい、
4年かな、4年の7月8月に変えたな、
うん、にようやく使えるぐらいのレベルに来た。
当時俺の中では LINE とかもちろんなかったから、
うん、
メールっていうのがやっぱりね、その若者の中でのコミュニケーションツールで最大な、
うん、
でそこでSMS しか使えない、
うん、
ショートメールしか使えないっていうのはまあありえなくて、
すごいきついよね、もう無理だよね。
かといって、ね、社会人の人みたいに2台持ちなんてまあできないから、
うん、
それができるようになるまで待とうと思ったら割と1年で対応してきてくれて、
うん、
でそのコピペとかもできるようになったって、
うん、
聞いて、まあ インターネットに入れる、メールを送れる、まあ、であとも電話ができる、
うん、
で当時だからアプリっていう概念がよく分かんなかったから、まあ、この3点さえ押さえてればいいやと思って変えたのがきっかけ、
うんうんうん、でその次が iPhone4 我々の大学卒業した年ぐらいなのかな、うん、でその年に、俺は iPhone4 を買ったんだ。それが初めてのスマートフォン。そこら辺からはもう大学生の間では iPhone を持ってる人はかなり増えていったよね。
もうね、どんどん普及は早かったよな、
うん、若い人の間では iPhone4 ぐらいからはもうみんなかなり買い始めていたように思うね。
Android もちょうどその辺ぐらいかな出てきてた、
うんうん、まだ Android はひどいなっていう、ま、
2.2 とか
Xperia とかあのシャープの最初の IS03
伝説の
ちょっときついな、かっこいいのは CM だけだなみたいな
アンドレで言う、う
ん、あれはちょっと実際触ってみると本当にガクガクしていて、4ぐらいの頃がやっぱり iOS と Android で一番差を感じた頃だね。
うん、
全然ダメじゃないか Android っていう風に思った頃で、でその後 4S
だから、うん、4かでまず画面が綺麗になったみたいなのがあったけど、
そうだ、ね、うん、
4S で LTE かな、
あと Siri、
ああそうかそうか、あ LTE はごめん5か、
あ5 Siri が入った、
Siri が入ったのが、
うん、
OS か。
でそこでジョブズが亡くなって、
うん
うん、でそのジョブズが亡くなったっていうこともまあ一つ、ニュースであったことで、そのますます iPhone への注目というのが高まった、う
ん、高まったね。
そして5、これはもう記憶にもう新しいぐらいの
ね、これ言ったかな覚えてないかもしれないけど、5に変えて最初に思ったのは、
うん、
あのこれは iPhone を手にした時以来の革命だと思った、
うんうん、どういうところで。
2点あって、
うん、
一番最初だから新宿で受け取って電車に乗って帰ってる時に初めて操作して思ったのが、
うん、
まず画面の 3.5 インチから4インチっていうの、
うん、
手に持ちにくいなと思ったんだけど、
うん、
実際触り出すと、
うん、
もう絶対戻れないと思った。
あ
大きいは正義
、うん、
まあだからって言って 4.6 インチみたいなのあるじゃん、全然アンドレとかで。
ああそうね、
あれは
ギャラクシーノートみたいな、
あれはねやっぱなんか別でかければでかけりゃいいってもんじゃない、ね、
なるほど、ちょっとでかすぎるぞみたいなのあるよな確かに。
っていうまあなんか機種の問題、
うん、
もう一つが LTE かな。
LTE
もう今でこそ LTE 当たり前だけどさ、
うん、
当時だから5しか LTE 使えなかったから、
うん、
その L、まあだから LTE の門がすごい開いてたよな、
うんうんうん、
だから電車の中で LTE で回線でネットをやった時に、
うん、
あれもう光いらないじゃんみたいな、
はい、
光ケーブルいらない。今はやっぱりね人数増えてきてちょっと落ちてきてるのかなとは思うんだけど、うん、
まあ、速度がね、
うん、そうそう、まあそのやっぱり、まあ、あと何ていうの、まあ、LT に慣れてきたからそう思ってるかもしれない、うん、
変えた時のその衝撃たるや
すごかった、
すごいもん、
ね、もう本当にだから4、自分の中では4は4っていうステップはいらなかったからってい
うぐ
らい、
うんうんうん、
画面がリティーナになったことよりも 4.4 になった、4インチになった方が、
でかさ、でかさと速さ、そして軽いよなあれ、
軽い
実は
薄い、うん、まあすごい感動したかなって、
うん、
で言ってこなれてきて今が
5SC、まあ、5C はまあ置いとくとして 5S で、指紋認証、
まあ毎年こうやって見ると着々と新しい機能は進化していってるし、
うん、
どんどん一般向けにはなっていってるかなと思うんだけど、うん、やっぱでもアップルでもやっぱり出てきて最初の 1,2 年っていうのは使用期間みたいなところがあるんだなと。
まあ 3GS に達するまでのものはちょっとまだまだ一般層が買うときついよねっていう商品ではあったよね。
iPad はさやっぱりその iPhone の派生みたいのがあるからかも分かんないけど、
うん、
そこまでなんか立ち上げてこけたイメージはないんで、まあまあその11日から始めたみたいなのはあるけども、も
とも とあの iPhone のタッチパネル技術は多分 iPad 的なものに使うために作っていたものだと思うんだけど、うん、あのだからそっちの方がどっちかというとジョブズはやりたかったことだと俺は思うんだよね、
うん、
あの誰もが使えるパソコンという観点からして、
うん、キーボードとかそういう既存の形を超えてではなく、
そうそうそう、 iPad はやっぱりまあ、分かりやすかったよね商品として。なんだけどやっぱり最初の1個は商品としてやっぱりまだいろいろ未熟だった点はあったよね、
うん、
そんなに画面も綺麗じゃないし重い。
そうだね、
うん、
まあ何かだから親父が初期モデル持ってるけど、
うん、
まあ親父車リード2からいいよねみたいなの、うん、ちょっと手に持って街中地下鉄とかを乗り換えるのを東京でやるのは辛かったかな、
うん、 ちょっとさすがになんか持ち運べるレベルにないものだったよね。まあ持ち運ばないというものではあったと思うんだけど、そのリビングに1枚置いておくというような。
だからむしろそこからミニが出てきたのは結構あれだよね。なんかアップルの中でも発想の転換があったのが、そのリビングウェアとして使ってた iPad を外にも持ち歩くっていう需要があるんだって見込んでミニを始めたとか、どうなんだろうみたいな。
まあそのミニは俺はすごいいいデバイスだと思うんだけど、アップルとしてはまあ当初の思惑とは違ったんだろうなとでもまあマーケットに対応して作ったんだと思うんだけど、
まあでもだからアップルでもやっぱりそれぐらい
最初なる、うん、最初はなかなかね、うん、
ちょうどでもさっきも言ったけど7年後のデバイスの形になり始めるのが、じゃあ今年来年あたりに出てくる、
うん、アップルに限らず、
ね、
うん、
果たして次の派遣はどこになるのかみたいな。
そうだね、今年各社が一斉に7年後の種になるアイディアを出してきて、そのどれが花開くのか。
なんかちょっと有名どころを出していくと、
う
ん、
来年来そうなデバイスとして、
まあ、まずは Google グラス。
もうこれは来始めている、
ね、そうだね、うん、もう
これはもうウェアラブルデバイスの代表格。
例えばさ、まあなんかまあ、俺はほら、
うん、
もう常にメガネがなくて生きていけない人だから、
うん、
そこにそのデバイスが機能が乗るっていうのはもう神なんだよね、うん、だからメガネを普段かけてない人がメガネをかけるのは抵抗があるかもしれないけども、
うん、
メガネをかけてる人にとってはもう何だ別にハードルではないから、うん、あれが普及していくと、もうそれこそ、ね、うん、よく SF である古典的なやつだけど、
うん、
このメガネ上の画面にピッピッてなんか情報が出てくる、
うん、
ついにそれが手に入る時代になってきたんだな。まああともう一つ、じゃあウェアブルでっていうと時計かな、うん、
スマートウォッチと言われる。
これはソニーとかサムスンが出してるよね、
うん、出している。
ちょうど、まあ、ソニーは確か去年から出して、うん、今年2モデル目が出た、うん、サムスンも今年かな。
そうかな、まあ、前から結構力を入れている。
でアップルも時計型のやつを来年出すって噂があ
るよね。 iWatch なのかな、
まあ、ひねってくるのかが分かんないけど、
うん、
となるとやっぱり今度はもう白い箱みたいなデバイスから、
うん、
そういう既存の身につけるものに姿形を変えていくのか、
うん、
でも全く別のものに変化していくのか、
うん、
どっちなの、
ね、
まあ、俺結構希望なのが、
うん、
時計とスマホを一緒にしてほしいっていうの
が
あって、
うん、
まあ、まず単純にあのポケットに入れてるんだけどスマホ、
うん、
これは時計に融合されればほらポケット握手軽くなるじゃん。
確かにそうだよね。
そうそう、
うん、
今発達途中だけど電子ペーパーとかあるじゃん、
うん、
だからもしあれがスクリーン上とかでなんだ、まあ、くるくる巻けるようになったり、うん、折りたためるようになったりすると、
うん、
まあコナン君みたいに時計に仕込める。
あ、
まあ、コナン君みたいにピシッとは飛ばさないけど
時計にいろんな機能をね。
そう、まあだから、まあ、時計を外す外さないにしても、
うん、
時計でそういうスマホ的なものができるようになると、
うん、
なんか持ち歩く荷物が減るし、うん、デバイスとしてすごい嬉しいかなって思う、う
ん。なんかさ子供の頃にさ、これ伝わるかどうかすごい不安なんだけどさ、うん、あの薄い細長い板みたいなので、
うん、
反ってて、うん、手首にパンと叩きつけると手首にくるくるくるっと巻きつくみたいなおもちゃ。
あったあったあったあったあった。
なんていうのか全然わかんないんだけど、
全然わかんない。
スマートウォッチってああいう形になるんじゃないかとか思ってて、
はい、腕に巻きつけまくる。
そうそうそう
そう、その時計みたいに、
うん、で普通に使いたいときは巻きつけたままで使って、もっと広い面が必要な場合は外せば面になるわけじゃん。
あ、
そういう形でなんかその電子ペーパー的なものになるんじゃないかなとね、ちらっと思ってはいるんだけどね、なかなかまだ分かんない。
分かんない。だからね、今バカにしてる技術が、
うん、
バカにしてるっていうか、いやまあ使い物になんねえよって思ってるのが、
うん、
多分もう3年ぐらいしたらだいぶ一般仕様にもこなれてくると思うんで、
うん、
そうなった時にじゃあ私たちの大好きなスマホとかタブレットっていうのはどうなるんだろう、
うん、
そのスマホあのそのスマートウォッチとか、
うん、
そっちの新しいスマートギアに組み込まれていくのか、
うん、
それとも別の進化を遂げていくのか。
そうだね、その身につける体に近しいデバイスの変化というのももちろんあるだろうし、実はそれ以外にももっとでかいところに作用しているような、スマートTV であったり、
うんうんうん、
パナソニックを推し進めてるようなスマートハウスみたいな連動性を上げることでエクスペリエンスを上げていくよというようなものであったり、もしくは Google が進めているスマートカー、
うんうんうん、
無人で動く車、
ね、
というものもそろそろ Google は始めているわけじゃない。もう7年後なんてもしかしたら実用化されてるかもよ、
ね、今だって確かアメリカの高速道路でそのスマートカー試験してたもんね。
そう、全然普通に走ってた、ね、もう走ってるんだよ
一般道で走ってたから、
ね、そうそうそう、
もう将来は近いっていうか、うん、
スマートカーとかはもう市場がすごいでかいことがもう分かっているわけで、しかも人々の生活を確実に変える、ちゃんと普及すれば。
まあなんかね、どうしてもドライバーを乗らないといけないっていうのは変わんない、
うん、
まあ、当分かな、うん、変わんないと思うけど、やっぱ革命だよねと。だって疲れないんだもん、
うん、
注意力とは何なのかみたいな、
うん、
し、まあ、あとやっぱりトヨタとかパナソニックがやってる、
うん、
その家全体をこうトータルコーディネートというかやってるっていうのはすげえ企業として賢いなと思って、
うん、
まあ例えばさ、洗濯機とかだったらさ、
うん、
もう選択肢いっぱいあるじゃん、
うん、
安いの買った
から、あるある、
うん、別に。でもうちらとしてはまあ値段と機能がまあバランス取れてる
みたいな、
あるけど、例えばそれをもうパッケージとして 家ごと、
うん、
例えばもうなんか家大体この人は何時ぐらいに帰ってくるから、
うん、
それに向けてこう加湿器とか、
うん、
あのクーラーとか動かしておきます。で、
うん、
もう冷蔵庫とかもなんかこう食材とかをこう自由になんかあのすぐ調理しやすいような気温とかに下げておいてくれてとか、うん、そういうのを勝手にやってくれると、もうなんていうの、こっちが考えなくても機械の方がアジャストしてくれる。
うん、そうだよね。
すごい時代がやってくるよな
と、うん、
でもそれがすごいっていうのは多分もう7年だとかなり現実的なものになってんのかな。
うん、
ドラえもんとセバシ君の世界は、まあ、ドラえもん自身は難しくても、
うん、
あそこでやってるようなことっていうのは、まあ、あとすぐにできるんじゃないかなって思う、
うん、そうだよね。その出力先っていうのがどんどん増えていくと思うんだよね、
うん、
その車の運転にしても、その家のさまざまな温度調整とか、そういう風呂を張りますとか番組を録画しますとか、そういうものに対していろんなできることが増えていく一方で、そのできることのためのトリガーとなる、入力方法っていうのは洗練されて少なくなっていくじゃないかなと思っていて、例えばあの iPhone4S で始まった Siri というのはまだまだ未熟ではあるけど、その第一歩ではもちろんある。
まだね、今だとね、結婚してくださいって遊ぶためみたいな、
ね、うん、そうそう、あれはさ、例えば音声によって一つのボタンと音声によってあらゆる機能にアクセスできるっていうものであって、あのでも洗濯機ってボタンがたくさんついてる、
うん、
機能の数だけボタンが基本的に増える。で機能がたくさんあってボタンがたくさんあるっていうのはこれは普通のことなんだけど、うん、ボタンの数は増えないんだけど機能が増えるっていうのはこれは使いやすいんだよね、基本的には。なので Siri っていうのはそういう発想のもとに作られたものであって、方向性としては正しいと思う。あとはその、まあ、運用というか使い勝手の向上で、
ね、なんかね、ほらあのシャープだったかな、炊飯器にスマホ連携機能つけるみたいな、
うん、
ネット上で超笑われてたけど、
うん、
多分もう7年もしたら当然なことになってるのがね、
うん、
それこそなんていうの、かまどから炊飯器に変えたのと同じぐらいで、
うん、
まあなんかまあ100枚を炊くだけだったら多分分かんないけど、
うん、
なんかだからお米の買ってきた状態とかを自動的に検出して、
うん、
一番美味しい状態で一番食べたい時間に調理してくれるとかっていうのも、うん、そのスマホというかそういうデバイスからいろいろやってくれたりとかするだろうから、
うん、
ね、今ちょっとあのシャープをそれで笑った人は7年後シャープの炊飯器で絶対飯食うねみたいな、
うん、
とは言わないけどもまあそういうなんか未来につながってる可能性はあるよ
ね、うん、そうだね。やっぱりその車っていうのは結構あるかもな。車家みたいなのその大きな連携みたいなのはさ、例えばトヨタ自動車って、
うん、
au であるところの KDDI の、
うん、
第2位の株主だよね、
うんうん、
でそういうところを考えると将来的な連携というのはもちろんあり得るんだろうし、
絶対あるね、
うん、
もうなんかだからこの企業はこの会社っていうのがなくなってくるかもしれない、
うん、
統合的になっていくかもしれない、
うん、何がやっぱり一番儲かって一番人のためになるかっていうと、そうだな、やっぱりスマートカーじゃないのかな。 Google グラスとかもありだと思うんだけど、スマートカーは本当に多くの人たちを助けると思うし命を救うと思うよ。
ある意味さ、スマートカーが普及したらさ、
うん、
バスいらないじゃんね。まあその道路が混雑する、まあ、そういうのはもちろんあるけども、
うん、 スマートバスっていうのがあるよ、
ね、うん、そうそう。まあ現実的に難しい、なんかまあなんていうの、うん、まあでも結局ほら電車だって自動運転してる電車なんて
草があるある、ある、ある、
うん、もうっていうかもう当然の技術みたいになってるから、うん、まあ遅かれ早かれそういうのは来そうだね、
うん、
なんか、まあ、ちょっと違うけどスバルっていう自動車メーカーでアイサイトっていう機能があって、
うん、
なんかまあ飛び出してきた車とかがあると、
うん、
もう人間よりも早く検知して、うん、人間が感知してブレーキ踏むのって大体 0.3 秒ぐらいかかるらしいよね、タイムラグ、
うん、
で実際ブレーキの制動距離考えると、
うん、
機械が判断して勝手にブレーキかけるのと全然違うらしくて、うん、で絶対 YouTube とかで上がってるのよ、あの、
うん、
交差点とかで、
うん、
そのアイサイトが発揮した場面みたいなのあって、うん、人間だったら絶対事故ってるみたいなのが、うん、やっぱ回避されてんの、うん、まあなんかまだ結構あのこの間、うんなんか試し乗りしてたら壁にぶつかったみたいな思いが聞くから、
うん、
なかなか絶対っていうのは難しいんだろうけど、
うん、やっぱりさ、車って危険すぎるよね。
まあ冷静に考えてね、うん、自分が、
うん、
馬220頭とかのを何つ
う
の、
うん、
操ってる。
ちょっとこのご時世危険すぎると思うんだよね。やっぱ車ってさ、まだまだいけるだろうと思うんだよね。技術改良たくさんできるよと思って、何人死んでるんだよ毎年と思うじゃん。
なんだろう、インフラストラクチャーとしてはどんどん改良の余地がまだまだ、
そういうのさ、これから我が国なんか特に高齢者が増えていくわけで、
そうだよね、
うん、高齢者は移動できなくなってくるしさ、自分で運転させるはさせるで大変だよあれ、危険だしさ、
ね、絶対後ろ走りたくない
もん、うん、そういうものに関してはやっぱりスマートカーもう本当に早く実用段階まで持っていってほしいと強く思うな。
ありでしょ
う。うん。ウェアラブルデバイスに関してもそのネクストポストスマートフォン、
うん、
どういったものができるのかっていうのはすごい楽しみではある。そしてその上でどんな面白いことができるのかっていうのも当然考えていきたいなというふうには思ってるね。
7年後俺は何を振ってるのかな、うん
我々のこのポッドキャストで言うと、
うん、
このいつまでも人々は耳にイヤホンをぶっ込んでいるのかな、あのまあコードのつながった
骨伝導ってどうなったんだろうね。一時期さ、
うん、
AM ラジオ程度まで聞けるようになったって聞いて、そこから俺全然聞かないんだけど、
うん、
あれすごいじゃん、
もう、うん、
シール貼るだけで
そうだよね、うん、
っていうような技術がね出てくるかもしれない、ね、
そのいろんなメディアっていうのは例えば目であるところが多いんだけど、耳とかのさ入ってくる情報とかも我々はあの取ろうとしているわけです。このシェアをこのどういうデバイスによって音を聞くっていうのが一般化するのかっていうのにちょっと注意を払ってやっていきたいなと思うんだよね。
はい、というわけで今回はすいませんデバイス論というか
デバイス未来の、
そう
だね、
未来のデバイス、7年後のデバイス、
そう、7年後どういう技術が我々の生活を変えてくれるのか、
ね、あとは嫁さんだけですね
スマート嫁、
スマート嫁欲しい
やってくれますよアップルなら
そしたらもう私はもうジョブズ教に入信し
まだジョブズが
まだはびこってる
ジョブズの幻影が
スマート嫁ジョブズモードになるかもしれない、
アイジョブズっていうのができるかもしれない
うわまたなんかジーンズ履いてそう、うん、じゃあメアドいいですか。
そうですね、はい、メールアドレスは tokyo.sc@live.jp、 tokyo.sc@live.jp、こちらのアドレスに、ご意見ご感想、このような話をしてほしいというようなご要望などもどんどんお送りいただけると幸いです。はい、それでは今回はこの辺でおいとまさせていただきます。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。